YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日1月28日火曜日、第501回、87.0MHz、中目黒ステーション FM はと言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほど何卒どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はここまあ何十年とね、鼻うがいを欠かしたことのない、私とてですね、今年もまあ間違っても風邪など引く憂いはなかろうと高をくくっておりましたところが、なんとまあどっぷりと一週間もですね、そんなことの煩いに付き合わされてしまいまして、それでもまあなんとかここへ来て持ち直してみたり、あるいは生活環境的ににも引っ越し後なかなか改善されなかった、お風呂のシャワーと室内灯がようやく復旧し、高木先生今日治りましたんでありがとうございました。どうもお世話になりました、ご報告も兼ねて恐れ入りますね。こんな番組を通じて、生活の不安と不安定はなくなったものの、一方家賃と生活費の不安と不安定だけはまだ解消されたに至っていないというですね、そんな常に、その辺の不安と不安定さとはお友達つながりといった、そんなサンママン&サムタイムザ豆腐マンことキーボーイトート。そしてこちらは中目黒ステーション FM の新規第4週目アシスタントとして、セカンドハーベスト大岡さんつながりにて、ご紹介の渡辺智美さんをブッキングさせていただきまして、またそんなご本人的にも大いに楽しみにしておいでだったんですけども、しかしまあ大変、残念ながらですね、本日のご参加が難しいということで急遽、そのお友達にして、前回すでにこの放送でもゲストでご参加いただいた、本日はピンチヒッター参加の女性アシスタントといえばこちらということで、本来でしたらば、よく引っかからなかったですね。塚田さんに、本当は、ピンチヒッターという形で、座っていただくところだったんですけども、そんなブロッサムボディーオーナーにしてセラピスト塚田香織さんをご紹介するはずのところが、それもまた変更になりまして、一回りして最後には総合プロデューサーの大岡さんからの仕切り直しということでね、そちらの指令に伴いまして、まあ、また重ねてご本人からの立ってのご希望ということもあり、またまた一回り逆戻りしてここに改めてのご紹介、本日から正式に中目黒ステーション FM ご参加と相なりますのは、第4週目女性アシスタントで言えばこちら、
はじめまして、渡辺智美と申します。
よ
ろしくお願いします。
やっと出たま、
はい、
やっと出たウーマということで、よくフックに引っかからなかったですね。
はい、
大したもんですね。はいはい。まあ、そんな渡辺さんと一緒にお送りしてまいります、中目黒ステーション FM ですが、渡辺さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
そうですね。
はい。
まあ、私的に、
はい、
まあ、人生山あり谷ありと申しますが、まあ、いろいろな経験をさせていただきまして、まあ、まあ、私的には本日から、まあ、新しい人生のスタートという気持ちで、
もしもしちょっといいですか、
はいはい、
都知事選のね、立候補の演説とかそういうんじゃないんだからそんなに固くならなくてはみたいなとこあるし、
しかも
私これサンママンだからこれ真っ赤っかでいいんだけど、
はい、
あなたもクリスマス過ぎたのにそんな真っ赤っかで、それなんかこうちょっと気合い入れてきてるみたいな感じなんですか。
はい、
だとしたらちょっと気合い入りすぎだ。
勝負で上がってきました、
ね、そんなに勝負しなくてもいいから、大丈夫大丈夫、
はい、
もうちょっと気楽にいきましょう。
はい、
はい、で、まあ、でも一応なんかメッセージらしきことを書いてきたのね。
そうなんです。
じゃあ一応じゃあお伝えしておきたいことだけお伝えしておきましょうか。
よろしいですか。
はい、どうぞ、はい、やって、
新しい人生のスタートという気持ちで、
はい、
本日こちらに参加させていただきました。
それはすごい。にわかに拍手起こってます
ね。
はい、やっぱり女性陣はそういう、こう決意みたいなものにこう、
はい、
共鳴されるようなことはやっぱりあるんでしょうね、そこはね。
はい、皆さんね、
はい、 あなた お洋服が赤いだけじゃなくて鼻の頭もすでに赤いんだけど飲んでんじゃないの？そうでもないの？大丈夫です。
はい、
他のなんか薬を他の薬やってとかそういうことないよね？
やってません。
大丈夫ですね。はい、はい、気をつけてくださいね。そこら辺は、
はい、はい、
あの一応あの夜の番組ですけども、あのまだまだそこら辺はあのエンターテインメントを重んじる番組だもんですから。はいはい、どうぞ。さあ、そんな、あ、しかし、体調的には渡辺さん問題ないですか？はい、
バッチリです。
バッチリです。
ありがとうございます。
相変わらずダンスとか踊ってますか？
踊ってまーす。
イエイイエーイ。
やってる
って。そこは壊れすぎだろ。はいはいはい。
失礼しました。
とんでもございません。はい、さあ、それにしても、ね、渡辺さん的には、はい、先ほどもちょっとちらっとご紹介しましたけど、塚田さんとね、
はい、
この前、塚田さん、セラピストの塚田さんがゲストでお越しになってきたり、はい、来た時にご一緒に来ていただいて、で確かに、まあ、あちらの方で座りながら、
はい、
なんか、もうすでに踊ったり飛んだり跳ねたりでしたわけですけども、
はい、
なんかありましたか、いろいろと。まあ、大丈夫、そこは
大丈夫です。
大丈夫、
はい、大丈夫です、はい。
で塚田さんにピンチヒッターを追ってたんだけど、
あ、そうなんです、ね、
ちょっと塚田には任せておけないので、やっぱり私がみたいなことには違いないわけですね。そういうことでね、
はい、はい、ちょっとやっぱ深くは触れずに、
そこはなかなか難しいってことですね。
はい、ちょっとそうですね。
ああ、そうですか。
まあ、本日に至っています
。はいはい、まあ、それにしても、はい、まあ、渡辺さんはその時にいらした時から、もうラジオ好きと、
そうなんです、
いうことで、
まあ、この機会をね、
ぜひね、
チャンスをいただきまして、
アシスタントとしてやってみたいみたいなお話でしたけど、はい、どうですか、そっちは座ってご覧になって、今日は。
いやー、緊張しますね。
ああ、そうですか。
ちょっと、正直、本当にちょっともう、もうちょっと黙ってしまおうと思うぐらい。
あ、そうですか。いや、そんな、
大丈夫。緊張してますね。
大丈夫ですよ。新勤の田中さんだってできるんだ。大したことないですよ。はいはい。まあ、そんなにもうね、は
い、お手柔らかにお願いいたします。
いや、私は常にお手柔らかいですよ。特に女性にはお手柔らかいですよ、私。もうお手を、女性に対してお手重いなんてことないですから、私は。はい。
はい、
はい、まあまあ、ちょっと喉の渇きも潤しつつ、もちもちお送りしてまいりましょう。
はい。
はい。まあ、それにしてもね、まあ、力強く、渡辺さん第4週目アシスタントということで、まあ、学F 当時からね、お聞きの方はよくご承知のように、第1週目アシスタント、第1週目アシスタント、海老名里美、第2週目アシスタントが、まあ、男の子ですけど、竹秀勝、第3週目が、池田、さなえ、で、第4週目、第5週目が琴ゆきさんつって、まあ、これも人妻の方なんですけど、まあ、女性の方がね、常に、私の隣に座っていただいてお相手していただいたんですけど、第4週目がなかなか手薄ということでね、大岡さんに相談させていただきましたら、こんな素敵なお嬢さんを紹介していただきまして、大変ありがたいなと思ってますけどね、今後とも一つ大いに頑張っていただいて、楽しみながら放送の方をお送りしてまいりましょうかね。はい、それでは、そんなこんなで本日もまたまた素晴らしいゲストの方、しっかりとお待ちかねのこととて、早速始めてまいりましょう。ましょうか。いつものサンママン&サンタイムザ・トーフマンことキーボー伊藤と
渡辺智美の
中目黒ステーション FM。 始まりました、中目黒ステーション FM でございます。なんとなくちょっとこうまだ空白の空席はあるもののね、なんとなくちょっとこう雰囲気盛り上がってきたんじゃないですかね。野沢浩二さん、いかがでしょうか。うなずいていただいてありがとうございます。お仕事の方いかがですか。寒いからね、そこはあれでしょ。でも綺麗なお姉さんいっぱいでいいでしょ、ね、ありがとうございます。はい、まあそんなことで、ちょっとまあまだね、お酒もこれからということなんですけども、料理的にはうちの、ね、メインシェフの大岡さんが、その指示でどんどんと美味しいね、シェフが今メイク中、フック中でございますんで、そちらの方も楽しんでいただきつつ、放送の番組の方もお付き合いいただけたらというふうに思っています。今日は久しぶりにね、まこっちゃんとこのママも来ていただいて、聞いてますか、ママ食べて、あ、どうぞ召し上がってください。お気遣いなく、どうぞね。はい、 お箸の使い方も上品に、何しろですからね。はい、大変なんですよ。まあそんなこんなで、あなたあのね、落ち着いてる場合じゃないから、ラジオだからうんとかすんとか言わないと。
そうでした。
一緒に皆さん食べてて、あの方たちはいいんですよ、お金出して食べてるんだから。
ちょっとあの勘違いしてます。リスナー
と。ダメだ、聞いてちゃダメ。
聞いてました。
うんとかすんとか、はい、はいとか言わないと。はい、
そうでしたね。
そうでしょ、ラジオだから黙って聞いてたんじゃ、あの人たち変わりないから。
はい。
ね、そういう意味じゃ、はい、もうそういう意味で言うと、あなたはちゃんとお仕事。
ね、
よろしく。
いや、
お願いしますよ。
はい、
はい、そんなこんなでじゃあ早速お仕事していただきましょうかね。番組的にはさまざまコンテンツがございますんで、そのコンテンツに沿って番組を進めていくということで、まず最初には本日の書き込みメールの紹介ということで、リスナーと関係者の皆さんからいただいたね、いろいろとそういったメールとか書き込みを紹介していくわけですが、あ、そうだそうだ、その前にでも言ってもほら、あの渡辺さん自身をまだご存知ない方もたくさんリスナーの方でおいでなわけだし、
そうですね、初めましてですもんね。
でだから本当はセルフアナウンスで紹介してもらうのが一番いいのかも分かんないけど、
はい、
それやってるとまたとちらかっちゃってもいかないし、
はい、
でサイトで私の方でこうがっつりちょっとご紹介してるっていうわけにはいかないので、
はい、
まあまあ初登場の女性アシスタント渡辺智美さんのプロフィール的なことで申し上げるとするであれば、文京区小石川は酒屋さんの三女にして生まれた後、東洋大学短期大学を出られ、現在本物の10分の1スケールに、縮尺した、ミニチュアの世界を表現したドールハウスのオーナーとしてご活躍のお話やら、本当は絵を描くのがお好きでいながら、美大行きに失敗したり、声優に、憧れながらもこれもまたもう一つ、うまくいかなかったようで、
はい、
しかしクラシックバレエとジャズダンスは今でも楽しみながらしっかり続けておいでといったことで、
はい、
まあ、そんな内容をこと細かくご紹介したいところなんですが、だとするとほら本日のゲストの方が2人分になってしまうために、
はい、
お時間もございませんことで、この辺にさせていただいて、
はい、
まあ、その辺はまた本日の限り正式にね、中目黒ステーション FM のメンバーに加わっていただいたわけですから、
はい、
後日にでもたっぷりじっくりと十分に時間をかけてご紹介させていただく、ということで、
はい、
そんなことでよろしいでしょうか。
はい、
特になんか今すぐにご紹介しておきたいとか、これだけはちょっと私に言わせてみたいなことあったら伺っておくんですけども。
あ、特にございません。
特にございません。そこは何か言っとくよ。
あ、
いいですよ、いいですよ。そんな調子でお送りしてまいります
、はい。
言えよって言ったり、言わなくていいよって言ったりとかね。大変ね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい。大丈夫。行きましょう、行きましょう。
はい。
はい、じゃあ、どんどんと、じゃあ本日のカキカンドベルの紹介から、進めてまいりましょうかね。まずちょっとお堅い内容にはなりますけども、いつもご案内いただきますんで、ご紹介させていただきましょう。タイトルは革新の動きが始まる年ということで、衆議院議員は海田万里事務局さんからいただいてますね。ここ数年恒例にしている年始の書き初めで、今年は世の中のエネルギーが悪い方向から良い方向に変わることの意味から、民主党の復活を記念して一応来福の4文字をしたためた。また新しい年は干支で言うと、木の絵馬ということで、馬は陰陽のエネルギーが交錯し、反対勢力の高まりを示すそうである。西暦では1954年、つまり55年体制と呼ばれる戦後の保守革新の対立構造が出来上がる、前の年の出来事であると。まさに旧体制が破れて革新の動きが始まる年になったわけで、こうした歴史を紐解くと、今は盤石の体制にあると思われている安倍政権も意外ともろくも崩れ落ちる可能性を秘めているのではなかろうかといったところでね、天然自然のエネルギーの流れは、万古不変のものがあるように思われてならず、一見すると資格のない安倍政権だが、私はまさにこの点に危うさを感じるといったことでね、いただいておりますけども、さあ、政治経済ジャーナリストの渡辺さんに一言いただきたいと思います。どうぞ。
はい。
にわかに笑いが起こっていますけど、この冷めた笑いは何でしょう、一体。いやいや、いいんです、いいです。
はい、
あんま難しいことはあれでしょうからね。
はい。
はい、まあ、それにしても、大変な世の中ですけども、はい、分かりやすいところで、アベノミクス的なことはお聞きになったことは 終わりだと思いますが、
はい、
お仕事のこともありますからね、そのなんとかドールでしたっけ、何でしたっけ、
はい、ドールハウスです。
ドールハウス、ドールハウス、はい、オーナーさんでいらっしゃるでしょ。
そうですね、
ね、
はい、
ということは経営者なわけですから、はい、やっぱりそういうこう あるじゃないですか、そういうこう経済の動向みたいな。
そうですね、
景気の、
まあ、あの消費税も、
お何がウフフ、こっちの方が鼻出るわ何ですか一体ウフフって今のウフフ、はい、
今年から、
はい、
上がるということ
で大変ですよ、皆さん大変ですよ、それは、
はい、
はい、
まあ、そうですね、
ね、経営者として大変じゃないですか
そうですね、
ね、だから何だろうその笑いは、はい、
あ、よくわかんない
よ、くわかんないのね、はい、うん、まあまあそれにしても、まあ、要するに景気が良くなる感があるのかないのかっていう点についていかがですか、正直。
良くなるなるとは、まあ、ニュースなどでも言っておりますが、
うん、
実際問題どうなんだと、
どうなんだと、
はい、
なんでそこは女子会でもちょっと話題になったりしないの、女子会ってもっともなんか、うん、おバカさんのことばっか喋ってるのじゃ、
女子
あの子かわいいねとかさ、ちょっとジャニーズのイケメンの何それみたいな、そんなことばっかやってるんでしょ。
女子同士の会話であまり政治の話とかは出てきませんね。
あ、まあそれはそうでしょうけどもさ、はい、なんかないの、ちょっとこうあのケイトのパンツの値段が上がったねとか、なんかそういうのはないの。
あ、まあ、そういう、まあ、世間話はね、
世間話はね、
はい、的なことはしますけどね、は
あ
は
あ、なるほどね。もっと身近なところで言うとあれか、あの、うん、要するにスタバのコーヒーの、あの、なんか、
そうですね、あの具体的にどこの、どこそこの、あの、新商品が、
あ、そう、お化粧のあれがどうしたとか、
ね、スイーツの話
とかね。スイーツの話とかね。
はい。
まあ、うん、ええ。そんなことで、景気の動向が伺い知れるということもあったりなかったりと。
そうです
ね。はい。いずれにしても無理がありましたね。はい。続けてどうぞ。
はい。あ、はい。あ、
はいじゃないのよ。はいじゃないのよ。私読んだでしょ。
はい、こちらの、あ、おはようございます。
ですね。はい。
はい。
はい。
は
い、どうぞ。
おはようございます。
はい。
新勤の、田中大輔さん。
おー、はい、はい。
はい。はい。お風邪の具合はいかがですか？
よくないですね。
風邪には睡眠薬が一番の薬です。
睡眠薬って書いてあります。睡眠薬、睡眠薬使いすぎてないから、私、こんな朦朧としてるわけじゃないし。
すみません、間違えました。
睡眠が、お姉さん、ちょっと頼みますよ。
すみません。ですね、風邪には睡眠、やだ、ひどいですね。ひどい間違いですね。
プロデューサー、大岡プロデューサー、ちょっと頼みますよ。俺、睡眠薬とかやってねえし、まして、コカインとかマリファナとかもやってねえし。
もとい、すみません、ちょっと、
はいはい、どうぞどうぞ。はいはいはい。
はい、風邪には睡眠が一番の薬
です。そうですよ、そうですよ。ねえ、ちょっと違いすぎるでしょ。はい、お願いしますよ。
はい、来週火曜も、はい、今のところ会社の予定がないので、
はい、
中目黒ステーション FM にオンエア開始より参加できそうです。
はいはい。
ただ翌日は会社の用事があるので、放送終了後、早めの帰宅となりそうです。
はい。
では、火曜日にお会いしましょう。
あ、いいじゃないですか。
ということですね。
はい、やっぱり読みはしっかりしますよね。明るくてこう。はい、だから何がおかしいな、あた。照れてんの？あ、そうだ。はい、嬉しいの？なんか読めてる自分が。うん、何ですか？
緊張してるんですね。
あ、緊張してるんですかね。
はい、ごまかしてるんですね。
あんたじゃないの、薬やりすぎてんの。
私こそ睡眠
薬。軽くラリってる状況じゃないの？大丈夫？
あ、なんか、はい、ちょっと落ち着きます。
落ち着きましょう。まあちょっと水でも飲んで。
そうですね、
はい、
はい、ちょっとダメだ。
あ、大丈夫大丈夫大丈夫なんだけど、はい、はいはいはい、まあまあまあそんなことでね、軽くいじったりいじられたりさりながらの放送には違いないんですけど、まあまあ、いつもね、中目黒ステーション FM、 ここのところもって言いましょうか、学大 FM 当時からの、聞いてますお嬢さん話一服してる場合じゃないから
疲れちゃった、
はい、疲れちゃったの、
はい、
もうね、はいはい、塚田さん変わるこれ
お願いしたいです
、ね、冗談冗談まあまあ冗談抜きしてね、まあそういう意味ではもう新規の田中さんね、こういったもう一応ラジオに来ていただくハードリスナーの中でもこういう状況で金がね本当楽しんでいただくわけで、なんとなくちょっとこうそういったこうボリューム感についてもまたクオリティについてもまた後ほどね、放送後の、楽しい、ミーティングでお時間もなかなかないところとは思いますけども、いろんなまたご意見ご感想を頂戴できたらと思います。コウキちゃんも一つどうぞよろしくお願いしますよ。はい、そんなこんなでね、続けてじゃあどんどん参りましょうか。これはちょっと長くなっちゃいますけども、大変肝心なメールでございますんで、じっくり聞いていただきましょうかね。 昨日はお疲れ様でした。セカンドハーベストは大岡誠二さん。まずは500回記念、無事に済んで、井出さんも池田さん、他ギャラリーの方も結構楽しみだかと思います。私のボランティア仲間の方が厨房も手伝ってくれて助かりました。また短い時間でしたが、高木先生、池田さんも加わっていただいて、有意義なお話ができたかと思います。さて、来週は明治大学農学部の同級生、高橋くんとともに、塚田さんの小学校同級生グループの方たちも応援に来てくださいますということで、お越しになっています。素晴らしいですね。ありがとうございます。やっぱり女子は元気がいいわ。ね、それに控え男子、ちょっと頑張っていきましょう。お願いしますよ。はい、そんな皆さんにお越しになっていただきます。その中には明治会館で調理をしているプロの高橋さんもいます。高橋さんお越しですかね。いらっしゃいましたね。ありがとうございます。そんなに手を挙げなくても高いから分かりますよ。はい、ありがとうございます。
同級生なんです。私
は同級生なのね。同級生については来るのは食いついてくるね、さすがに。
はい、
なんか安堵感があるんだろうね、そこはね。同級生だから食いついていけみたいな、ね、
もう味方かなと思
って、味方かなみたいなね。はい、はいはい、十分お味方だと思いますよ。はい、そんな高橋さんもいます。また私の行きつけの美味しい手羽屋、手羽先の手羽に、矢印の矢ですね、手羽屋という居酒屋の、浜田美香子さんとおっしゃるのかしらね。はい、当てあげてですからね、可愛い、若いおじさん。いいですね、いいですね。はい、なんか後でね、お姉さんたちいじめられないようにね、余計なこと言わなくてもいいんだけどね。いえいえ、とんでもございません。いえいえ、私が今言った自分が一番怖いなと思ってるんですけども、美香子さんも番組宛て、今話題の10円手羽を持ってきてくれますという、ありがたいですね、これね。結構じゃないですか。
すごい。
10円なんて大丈夫なんでしょうかね。でも話題らしいですよ。あとゲストの高橋くんについて、高橋さんじゃない、高橋さんの方ね、もう一つ、彼の出身高校の都立小山大高校がこの度甲子園選抜に選ばれました。
すごい、
大拍手。はいはい、あなた出るわけじゃないでしょ。まあでも先輩としては嬉しい限りですよね。そんな文武両道で素晴らしい学び屋で学ばれた彼は、素晴らしいには違いないんですが、その一方で夜中の地下鉄のレール交換、文化放送と都内の銀行の床掃除、夜中のデパートの改装、前略おふくろ様のエキストラ、夜中のパン屋さんでの釜出しとかのバイトに飽きくれた私と違って、彼は勉強一筋、成績は完璧、卒業証書は農学部の総代でした。SB 食品でも特許を取得したり、素晴らしい業績を残しておられます。かっこ私には一つ、その U の数が彼より足りなかったのかもしれませんね。かっこ笑い。大学の方では最近ラグビーでも早稲田にも負けたりとか悔しい思いをしていますが、しかし人気は早稲田を抜いてトップの座に輝いているので嬉しい限りですといったことでね。そんな当日のメニューはもちろん SB さんのカレー粉を使ったカレーピラフ、山形芋煮、イタリアンサラダ等々です。そんなことでサンママンさんはどうぞ、放送と構成にご専念ください。そうそう、そういえば伊藤さんも、お体大丈夫ですか？くれぐれもご自愛ください。そうそうって、そうそう、あのね、大岡さん。最後になんか付け足しみたいになっちゃってますけども、それはそれでありがたいには違いないんですけども、まあ、なんといっても大岡さん、ご承知の、大岡さんですけども、渡辺さんと大岡さんっていうのは、やっぱりセカンドハーベストつながりみたいなこと。
と言いますか、塚田薫さんつながり。
塚田薫さんつながり。
つながりましたね。
はい。はい。と言ってことは、それは塚田さんはセカンドハーベストつながりじゃないですか。
はい。
じゃあ、セカンドハーベストつながりでいいんじゃないですか。
次回にではないんで。
次回にはない。はい、なるほどね。はい。それはご丁寧にありがとうございます。はい、はい。大丈夫ですよ。
ごめんなさい。
言ったら大丈夫だっつってんのよ。
すみません。
もうできない。一撃みたいじゃん。だってそんなだから、そうじゃないから、
はい、
大丈夫よ。なるほどね。はいはい。いやいや、はい、 どこでつながるかっていうのは分かんないので、今日だからそのゲストの高橋さんに、はい、セカンドハーベストさん関係はやっぱりほら、今この番組のデモも、鬼門って言いましょうか、支柱になっているキーワードなんで、はい、ご存知ですかって聞いたら、お一方女性の方とお目にかかったことありますよぐらいのお話だったんで、どこでどこがね、はい、結びついてるかっていうのは分からない部分があるんで、
そうですね、
まあ、だからそこはこう番組の中を通じて皆さんお友達になっていただいたりとかね、はい、情報交換していただきながら進行を厚くしていただいたりネットワークを広げていただけたらよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、
まあ、じゃあ、まあ、いずれにしても大岡さんはねもう後ほどまたご登場いただくことになると思いますんで、そんな今日は大岡さんの、つながりの お友達の方なんですけど、そう、あ、そうか、今日はくしくも明治大学集まりだからね、効果用意しとくなったら失敗したな仕込みが俺もまだ甘いな、はい、今日だって若干ここにいらっしゃるだけでね3名3もう明治大学ね、はい、そうです、後でまたゆっくりね、高倉健さん話とかね、上村直美さん話も飛び出すんじゃないかと思いますけどね、うん、あとなんかイケメンの、
そうですね、あの向井今や向井治さんの、
治さん、理科の理って書いて治さんね、
はい、
ちょっとなんか僕に似てる子、そこはいいんじゃないですか、
はい、
そこはいいんじゃないですか、はい、
ごめんなさい、
だからごめん、そのごめんなさいは一番ごめんなさいだろう俺に対してごめんなさいだろ
う、それは、あ、そうですね
いいですよ、
はい、
続けてください、
はいはい、
じゃあ、まあ最後いきましょうか、
はい、はい、染めの屋豆腐の社長、はい、水野さん、
はい、
手紙ありがとうございます、はい、お時間あるときに電話いただけますか。
そうなんです、これはまあ内容はね、知る人ぞ知るっていう形なんですけども、昨年の11月の20日だったと思うんですけど、丸の内の方でジャパンフードフェスタっていうのがありまして、20万人から集まられるんですよ、人がいっぱいで、それをのなんていうんですかね、いろんなこうフードに関する、美味しい出し物が、まあ、どんどんとそういう屋台に出ましてね、でそれでまあ私が昨年全国豆腐連合会の会員で、全豆連の会員に加わらさせていただいて、30会員なんですけども、加わらさせていただいたっていう経緯もあって、そちらにもう一つキャラがありまして、サンママンの他に、
はい、
でザ・豆腐マンという形で、その豆腐イベントに、イベントというかその豆腐のブースに参加させていただいた時にお知り合いになった染の屋豆腐さんという豆腐屋さんの社長さんなんですよ。でまあ、出張販売なさるんで、店舗販売じゃなくてね、
はい、
あの車に乗ってどんどんとその美味しい豆腐を吟味された豆 で、まあ、その美味しいその、まあ、女性の方は、ね、ご存知の方も多いでかも分かんない、引き売り豆腐なんですね、野口屋豆腐なんてのあるんだけど、こちらはね、あの車でねこう出張していくわけですよ。でやっぱ美味しい、ちょっとお高いかも分かんないけど、やっぱそれだけ美味しいの、でまあ、そちらの社長さんと、まあ、コインっていうか、まあ、お近づきにさせていただいて、でこの度ちょっとそのザ・豆腐マンと染めの屋豆腐さんと、
はい、
何かこうせっかくなんでコラボレーションできないかしらみたいな。
それはすごいですね、
うん、そうなんです、
いいですね。
で私なんでこういうことかというかと言いますと、
はい、
まあ、私が歌を歌っているもんですから、
はい、
でデビュー曲が何しろほら別れた女房が店に来た人、
はい、
あと目黒川墓場という曲でございまして、はい、まあ後で田中さんが歌ってくれると思いますけど、まあまあ冗談抜きして、はい、それで新しい新キャラのザ・豆腐マンでは、豆腐マンのテーマソングと、
新キャラですね、
そう、豆腐マンのテーマソングと
、はい、
あとまあ、恋は絹のように優しく、木綿のように強くと、
はい、
いったようなバラードを歌ってたりする関係があって、
はい、
まあ、それのプロモーションも兼ねて、ちょっと一緒にコラボレーションできないだろうかと、
はい、
いうふうなことで、染めの屋さんにご相談させていただいた ところ、早速こうやってリアクションいただいて、今度2月の3日の月曜日に、京橋に本社があるんですけど、そちらに伺って、まあ具体的なそのコラボレーションのお話をさせていただこうじゃないかというふうな
励み
になってます、
いいですね、
皆さんご期待くださいよ、これは3万本だけじゃないですからね、
豆腐マン、
ザ・豆腐マンね、今年はちょっと頑張っていきたいなと思っておりますので
、はい、
いやまたあれですよ、豆腐レディーも募集してますからね
本当ですか、
豆腐レディー今のところ年齢制限ないですから
豆腐レディーか、
はいはい
はい、はい、その時はどういう格好をするんですか。
いや、豆腐のレディーの格好ですよ、
なんか豆腐の被り物、
私は豆腐の被り物をしてますから、まあ、お嬢さんの場合だったら、はい、まあ、なんかこうガモドキとか、 ガムネギじゃ
ね、着ぐるみ的な感じとか。
まあ、そういうのあった方がやっぱり可愛いでしょうね。
はい。
うん。
ちょっと一旦もんめん的な。
あんまりその一旦もんめんってわかりませんけど、一旦もんめん。
一旦もんめんでしたっけ？
とか、何でしたあの、ほら、こう、こう、はい、すくやつあるじゃないですか。あ、何ていうのあれ。
すく
うん、すこう、あの、薄い湯葉湯葉湯
葉。
湯葉って、あ、じゃシースルーがいいよ。シースルー。何喜んでんのだから。逆に喜んでるでしょ。
セクハラ
うっせえや何子供に及んでセクハラとか言ってんだセクハラじゃないの
はい
セクハラって抜け抜けとまた言うような年齢でもないでしょあなた何言ってんの
なんかちょっと、うん、なんか今言ったら楽になってきました
あ楽になってきましたそれでいいのそれでいいの、はい、それでいいのそういうやり取りが楽しいわけだし、はい、皆さん喜んでくださるんでね
はいちょっとなんか
大丈夫
ほぐれてきました
もう全然もうだってゲストの高橋さん一秒向けてんじゃないだって大丈夫。高橋さんだって次来やすくなるから、これでね。
はい。
大
丈夫。これからお越しいただきますもんね。そうそう、
はい。
はい。
さあ、そんなこんなでね、楽しんでいただいておりますでしょうか。トークに続いてですね、本日の1曲目。こちらゲスト、もしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲ということでね、ご紹介させていただきたいと思いますけども、やはりなんて言ってもそこはセカンドハーベストさんつながりということ形で、そちらにゆかりの深いアーティストから、早川麻里子さん、ね、中にはご存知の方もおいでかと思いますけどもね、早川麻里子さんのナンバーで、聞いていただきまして、その後、本日のメインゲストの方をご紹介してまいりたいと思います。それでは早川麻里子さんのナンバーで暗い聞いてください。どうぞ。
I cry, yeah, oh, I cry, yeah, oh,
はい、そんなこんなで聞いていただきました。セカンドハーベストさんにちなんだアーティストと楽曲ということでですね、前回もラジオにご出演いただきました、早川真理子さんのナンバーで Cry という曲で聞いていただきましたね。早川さんのご両親も聞いてくださってそうなんでね、今日も聞いていただけると喜んでいただけるんじゃないかと思いますけども、さあそんなこんなで今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方、呼び込まさせていただきたいと思います。今日のゲストは、セカンドハーベストは大岡さんからのご紹介、元 SB 食品にしてあのマラソンの瀬古選手の直属の上司でもありました、高橋正義さんです。ようこそ。よっ、
こんばんは、高橋です。よろしくお願いします。
はい、であと若干1名来てどうぞというふうに席をあれしたわけじゃないんですけども、もうすでに座っておいでる方がいらっしゃるんでこの方 もう紹介しないわけにはいかないと思うんで、偶然この方も同じお名前なんでご紹介していきましょう。もし若干もう1名、高橋さんです。ようこそ。
イエーイ。
じゃ あ高橋さん、マイクそちら使ってください。はい、高橋さんはどういう方でしたっけ。あんまり詳しく聞いてないんで
私の同級生です。
あ、同級生なのね。
はい、
同級生っていうだけで来られても困るんだけど
プラス、はい、どうぞ自己紹介をさらっと、
某事業所の社員食堂で調理を行っております。
はい、
高橋と申します。よろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。まあ後でね、いずれご紹介するつもりでいたんですけど、もうなんか勝手に座っちゃったりするんでまあ紹介しないわけにいかないっていうふうなことで、まあ高橋さんつながりでね、同級生ということもあって、まあその方が渡辺さん的にも安心していいんでしょう。なんか保護者が一人増えたみたいな感じで、ね、
落ち着きます。
あ、そうですか。
はい、やっとなんかこう、身の置き所ができたって感じですか、
ね。あ、そうですか。
はい、
はい、でもあくまでもメインはこちらの高橋さんがメインなんでね、はい、よろしくどうぞお願いしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
さあ、そんなメインゲストでお越しの高橋さんでございますけども、高橋さんはまず大岡さんつながりということで間違いなかったでしょうか。
はい、大学の同級生です。
大学の同級生でね、はい、だからそうなんですよ。高橋さんがそこに座っちゃうから大岡さん呼んでこちらを紹介できないわけなんですよ。だからまあいいですよ、いいですよ、そこはいいですよ、そこはいいですよ。だからで、あんだけ打ち合わせしたのにまあまあいいですよ、そこはね。はいはい、どうもありがとうございます。まあまあそれにしても、じゃあ後でまたね、両方つながっているのはやっぱり言っても、まあ大岡さんなんで、大岡さんにまたご紹介いただくということにしたいと思いますけども、高橋さんじゃあの方から簡単に軽く自己紹介みたいな的なことをお願いしちゃってもよろしいでしょうか。
あ、はい、SB 食品を、円満にですね、昨年9月、定年退職いたしまして、今はほとんどフリーター状態です。今は稼ぎと言いますと、わずかに執筆活動してまして。
わずかじゃないでしょう、拝見してきましたよ。結構たくさん本、ご本書いてらっしゃるみたいですけども、
月刊クリーンですっていう雑誌、これ食品会社に。
知りませんか、進撃の巨人って知りませんか違う、高橋さんじゃなかったね。あ、違いましたっけ。はいはい、
月刊クリーンですっていう雑誌にですね、昨年1年間、
はい、
連載をさせていただきました。
お、素晴らしい。
そのタイトルが振るってまして
ですね、はいはい、
ヒット商品を作ろうというタイトルで、12ヶ月にわたって、はい、書かせていただいてます。
はいはいはい、
なんでそんなことをやってるかと言いますと、 SB 食品で私28年間商品開発をやっておりまして、私の代表作はカレーの王子様を作りました。はい、
大好きでした。
タイツが黄色かったりするんですか。そんなことない。
違いますよ。
緑色の服を
知ってますよ。
あ、知ってました。
知ってました。今のはお嬢さんに言ったんですよ。お嬢さん。
なるほど。
はい。いや、もう一回見せてください。もう一回見せてください。
あ、これはですね、
はい、
カレーの王子様の絵本です。
あ、懐かしい。
カメラ撮れてるかな。カメラ撮れてるかな。食いしん坊の恐竜グルメ。はい、恐竜は黄色い色してますけども。はいはい。はい。はい、はい、撮ってあげてください。はい。もうだってそしたら夢の印税生活で大変なんじゃないですか。
いやいやいや、この絵本を描いたわけではないです。カレーの王子様を作った。
カレーの王子様が作った、はいはいはい、
カレーの王子様すごいですよ、だって、
はいはい、
そうなんですよ、
もうカレーの王子様間違ってもあのエプロンかけて iPad で写真撮ってたそういうことないそんなことない大丈夫ね、
ここにちょっといる、おられる方
あいいじゃないですか、はい、まあまあそれもじゃあじっくりとまた後で伺いましょうかね、
はい、
はい、さあそれではね時間もないこととって、それでは番組的にはですねちょっとまあ時間もないんですがどうしようかな、せっかくお越しなんで、コンテンツ、私が今日の時事ネタというコンテンツに参りましょうかね。私は10項目ぐらい読み上げてまいりますので、それについて気になったニュースソースについて、ゲストの方にお答えいただいて、で、まあ、その方がどんなものに興味がおありなのかとかね、その人の人となりみたいなものがリスナーとの方たちに伝わればといったコーナーになっておりますので、まあ、そんなに難しくお考えなくて、聞いてらっしゃる方も、あ、私だったらこんなことに興味があるなとか、そういうこういったコメント出すなみたいなことで聞いていただけたらと思います。まず最初に虎ノ門おしゃれに進化目指すはパリのシャンゼリゼということがございました。続きまして餅つき夜提供、銭湯進出モーニング止まらぬ進化、これは名古屋の話題ですかね。続きまして農薬混入容疑者計画的逃走か通帳持って携帯持たず、続きまして NHK 会長私的な考え発言間違い、就任会見巡り、慰安婦発言は官房長官は問題視せずということがございました。続きまして護衛艦立ち風いじめ訴訟が決心4月に高裁判決ということがございましたり、続きましてサザエさん波平役の永井一郎さん急死、この辺はなお嬢さんの中でね渡辺さんが気になるところなんじゃないでしょうかね。
知りませんでした、
はい、あ、ご存じなかった、はい、続きまして松添陣営緩み警戒細川陣営先日最高、序盤高、なんですか序盤都知事選に情勢ということでしょうね。続きまして、これは5つの山の島と書いて後藤みどりさん参加アルバムグラミー賞にということがございました、ね、続きまして歯がない人ほど、肺炎に、なりやすいということで最近で感染名古屋大など調査、最後は日テレ明日ママ改めて継続強調といったようなところでございますけども、さあ、あのアシスタントの方的にも初めてなんですけども、まあ、順番から申し上げてじゃあ、渡辺さんの方から何か気になったニュースソースとはございますか。
やはり永井一郎さん急死というニュースが
サザエの波平さん、
はい、はい、もうこの方大ベテランで本当にいろんな声をやられてて、
はい、やっぱり声優になろうと思いがあっただけにお詳しいですね。
はい、うん、もう神ですよ。
おお、そうです。
永井一郎さん、
はいはい、まあ、存じ上げてますよ存じ上げてますけどもね、何なのだからその笑いは存じ上げてますけども、
はい、
だってあの他にもいっぱい怖いのやっておいでなんでしょ。だって
なんだっけな、
うん、いいですよ。
そんななんかすごい出てこない、
うん、大丈夫大丈夫、うん、だけどまあ、はい、ご存知ですか。
ハリーポッターのダンブルドアをやって
ます。あ、よくご存知ですね、はい、また渋いところご存知ですね。だって高橋さん自身もね何かこう声優のやっててもあの例えばその金曜ロードショーとかねなんか洋画なんとかのこう
そうですか
評論もできそうな雰囲気なんかあるじゃないですか。
目指してもよろしいですか。
いや、まあ、だって この辺だけ見るとなんかねジュリアのジェンマみたいな顔してるじゃないですか。ちょっと頭おつむの感じは違いますけどね。
おつむの感じはあの、うん、もうカレーの王子様じゃなくてカレーのおじい様になってます。
カレーのおじい様ね、はい、うん、結構面白いこと言う人ですねはいはい、ありがとうございます。いや、それにしてもやっぱり声優とかあのその辺の興味とか関心とか終わりですか。
いや、あの自分自身を今後プロデュースしていかないと世の中生きていけないかなと思っておりますので、
はい、はいはいはい、まあまあそんなことでだからまあいずれにしてもねあの見識も、そういったいろんなその雑学もお召しには違いないんだと思いますよね。さすがこう歩く生き地獄と言いましょうか。あ、いやいや、生き地獄ね、
はい、天国って言ってました
からこれは定番のギャグなんで、はい、恐れ入ります。さあ、そしたらそんな高橋さん的には気になったニュースソースって何ございますか。
やはりあの SB 食品に勤めて加工食品メーカーにいた人間としては、はい、この農薬混入、ね、
農薬混入おかないですね。
はい、
はい、
あの私がですね、うん、60歳で定年退職した理由の一つです、
うんうん、はい、
あの 商品開発28年やった後、うん、品質保証室長というのをやらされたんですね、
はいはい、
やらされたっていうと語弊ありますけど、うん、サラリーマンですからやらせていただいたんですけど、うんで2000年以降、うん、食品の表示問題であるとか、うん、異物混入問題であるとか農薬問題であるとか、うんうん、放射線の問題であるとか、もう食品の品質保証室の忙しいの忙しくないのってこんなに大変な部署はないんですね。
はいはい、どうぞどうぞ。
でやはりこの問題っていうのは当然、うん、ニュース報道されてどういう経緯なのかなと、工場のやっぱりセキュリティ、多分内部の犯行だろうとそれ以外考えられないと思っていたところですね、やはり後からいろいろ状況をですね報道されるところを見ると内部の人間の犯行だったのではないかと、うん、いうことのようなんで、やはり単純にその物理的なセキュリティだけをやってるんではなくって、
はい、
食品メーカーとしては今後人の問題、
うん、
人事的な問題、
はい、
やはりその辺をきちっとベースの部分をこうしっかりしておかないと、いろんな問題、人が介在する限り、
あ、本当ですね、
この危険っていうのはつきまといますんで、
そういう意味で言うとあんまりこういう状況でせっかくのゲストに来ていただいてこの話題はマイナスのになっちゃうか分かりませんけど、確か和歌山の方でもなんかそんな事件ありましたよね、
はい、
混入どうのこうのみたいなね、
はい、カレーでありましたね、
もう言っちゃいましたね、
はい、言っちゃいました ね、
うん、言っちゃいましたね、
まあ、もう有名なお話ですから今更 ね、
うん、
ね、隠してもどうもならない、あの当時も非常にメーカーとしては、
いや私、話中ですけど、はい、今自分で言ってて、その立場からものを考えたことがなかったん で、はい、で逆に言うとあれ大変な大打撃ですよね。
そうです、
メーカー側にしてみればね、
はいはい、
だって例えば10人カレーを食べて大好物だった人が、
はい、
そのことでその瞬間だけでも 2,3 人だけでも食べなくなったとしたら、
そうですね、
それだけでもすごい、はい、ということはやっぱり従って株もやっぱり暴落するみたいなことになりましょうか。
影響あったんじゃない
でしょうかね。
はい、
まあ、それよりも何よりやっぱりメーカーとしてはちょっとこれ大変なことですよね、はいはいはい、
もう本当にちょっと何かあるたんびに、うん、その お客様相談室に問い合わせの電話が殺到して、それに対応するだけでももう本当に社内的には大変な状況になりますね。
それはでもあれからずいぶん年月が経ってますけども、はい、ある種そういう今の高橋さんのお話を踏まえて改善される方向に至ったりとか、はい、何か工夫されるみたいなことってやっぱり あってね、のこういうことなんでしょうか。
メーカーとしてはですね、はい、そういうその食に関わる大きな事件が起きるたびに、うん、できることはすべて改善していってますよね。
あ、やっぱりそこはね、
はいはいはいはい、農薬問題が起きれば農薬の検査っていうのはもう徹底的にやりますし、
はいはいはい、
放射線問題、原発問題が起きれば、放射線の検査も、
はい、
今までなかった分析機器を入れたりですね、
はい、
大変な苦労をして管理してますから、
はあ
はい、
渡辺さん、当ラジオはエンターテインメントと芸能とかもね、そういう番組でありますけど、
はい、
こうアカデミックだったりこう社会的なこう、まあ、社会派でネタっていうんですか、こういうのもどんどん取り扱っていきますんで、
はい、
そこら辺ちょっとよろしくお願いしますよ。
お勉強してきます
勉強してきますと、
はい、
いうことでね、
はい
はいはい、まあ、そんなまあ、お話難しいお話だけじゃなくて、さあそれではそちら の高橋さん、
はい、
何か気になったニュースなんかございますか。
私もやっぱり高橋さんと同じ農薬購入、
やっぱりでも食品を扱っておいただけに、
はい、
やはり気になるところですか。
気になりましたね、やっぱり従業員っていうのが、
うん、
人の問題っ
てい
うのが一番重要なんだな
っ
てい
う、はい、
再確認しました、
はいはい、
結構危ない、この容疑者の方っていうのは、
うん、
危ない方みたいなのをニュースで知りまして、
うん、
ちゃんとした人、真面目な人を、
うんうん、
従業員として扱わなきゃいけないな、
うん、
つくづく感じました、ね、
うん、
問題を起こす人はやっぱり何回も起こしてしまうというのもニュースで聞きましたし、
うん、ということは渡辺さんから見てて、
はい、
同級生ですよね、
はい、
高橋さんは小さい頃から危ない人ではなかった。
危ない人ではなかったです、
ね、危ない人ではなかった、
はい、
お、
すごいご挨拶もできて、あのうちの母が褒めてるんです。
それバカじゃん。
高橋君のこと。
それバカじゃん、ただの。
いい子よーって。
ご挨拶できるでしょ、だって。ご挨拶ぐらいはできるでしょ。
いい子よって。
いい子よって。
はい。うんうん、
確かにね、花と花と青花垂らしてね、これちょっと話すってね、はい、おばちゃん、なんかちょうだいみたいな子もやっぱり中にはいるからね、うん、そういうことではなかった。
はい、そういうことではなかったんです。
なかった。
は
い、それは渡辺さん。
はい。
あんたがちょうだい、おばちゃんってなんかちょうだいって言った方じゃない。そんなことない。あなたもそういうことなかった。
多分なかった。
あ、そうですか。なんかお友達が不安げな顔で見てますよ。不安そうな顔で、あら、そうだったかしら、この子みたいな。
多分大丈夫です。
はい、あ、そうです、はい。なるほどね。はい、まあそれにしてもやっぱりこうお友達のその何ですか、高橋さん、やっぱり小さい頃から、いやいや渡辺さんに聞いてるんだけど、 はい、お料理のそういった形になられるようなやっぱりあれはあったんですか。
あ、昔はどうですかね、うん、まあ、別に家庭科でなんか調理実習とかそういうのがあるときに、うん、もう馳さんじてやるとか、
うん、感じではなかった。
ではなかったですよね。
逆に高橋さんから見てて、あの渡辺さんはそういうこう人形使いになるようなそんな感じのお嬢さんに見えましたか？
全然そういう感じじゃなかった。
そういう感じじゃなかった。
わからないんですよ。小さい時は。
いや、あなたに聞いてないから。あなた自分で答えちゃったらそれだっていかようにでもさじ加減で答えられるじゃない。今高橋さんに聞いてるんですよ。
はい、
高橋さんその辺いかがですか？
そんなことはなかった、ね。
そんなことなかった、はい。ちゃんとまともなお嬢さんでしたか、はい、大丈夫でした。あの、挨拶とかできました？その頃から。
それは、バッチリです。
バッチリですね。はい。さすが、同級生のなんか、温かい友情というか、いたわり合いというか、励まし合いを感じさせていただいたような次第でした。はい。まあ、そんなことでね、高橋さん、じゃあ、ちょっと、大川さんにも呼び込まなきゃいけないんで、いや、まあ、最後に、なんか、あの、メッセージとか、コメントとかあったら、あの、情報とか、あったら伺っておくんですけども、どうぞ。
今日はありがとうございました。
そんなでいいんですか？そんなでいいんです。じゃあまたゆっくりいらしてくださいよ。ね。はい。はい。じゃあ高橋さんでした。どうもありがとうございました。ではこのコーナー一旦ここでまとめさせていただきましょう。じゃあ CM に続いて、また大岡さんには後で後ほどゆっくりお話を伺いましょう。それでは CM でこちら。高橋さんどうもありがとう。
はい、ありがとうございます。春、夏、秋、冬。四季折々を通じて、プライベートタイムに、様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストに元 SB 食品は高橋正義さんお越しということで、ここで番組からのプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら何なりとご指摘いただけたらと思います。高橋正義さんは元 SB 食品株式会社品質保証室室長、1953年東京生まれ、1976年明治大学農学部農芸科学、あ、ごめんなさい、農芸、科学科卒、入社以来30年商品開発に関わり、現在は後進への教育指導に当たっておいで、代表的な開発商品に先ほどもご紹介いただきましたカレーの王子様、ディナーレトルトカレー、本生おろしわさびなどなどがある。各種業界団体の技術委員として農林水産省と行政との折衝業務、全日本スパイス協会技術委員会委員長、 全日本カレー工業協同組合技術委員ほかといったところでございますけども、さあ高橋さん的にはいかがでしょうか。
はい、あのご丁寧なご説明ありがとうございます。
とんでございません。
はい、
はい、
ここで付け足すとしますとですね、はい、今後なんですけど、今はほとんどフリーター状態でちょっとわずかに執筆しているだけなんですけど、はい、4月以降、人間環境大学というところで非常勤講師として商品開発の心理学という授業をやらせていただくことになってます。
やっぱり博士先生ですね。じゃあもう、
いえいえ、
はいはい、それは、あ、拍手はにわかに起こっておりますけども、あ、はい、
ありがとうございます、
ね、まとめてするように練習しましょうね。いやいや冗談ですけど、そこは、それにしても、聞くところによると2つ先生されるみたいなことを聞いてましたけど、それはご情報ですか。
まだ内定で、うん、本決まりでなくて、都内の某大学、短期大学なんですけど、はい、こちらの教授のお手伝いということで、
はい、あ、そうですか。じゃあ、まあ、その辺はご自分の口からっていうのもね、なんかちょっと照れくさいところもあるでしょうし、なんかこれ見よがしという感じもしないでもないでしょうから、その辺はまあ何と言いましても、この番組にご紹介いただきました、ね、今もう中目黒ステーション FM にとってはなくてならない、方から直接ご紹介いただきましょうかね。はい、それでは大岡さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、どうもこんばんは、大岡です、よろしくお願いします。大岡越前の神、う
ん、はい、あのフラットな番組ですけど何言ってもいいってことじゃないですかね、はい、そこら辺はよろしくお願いしますよ。まあ冗談抜きして、さあ、あ、大岡さん、
はい、
もう何と言っても高橋さん同級生。
そうですね、
はい、ねえ、はい、で、いや高橋さんの前ですけど、もう大岡さんがね、いろんな方ご紹介いただくには違いないんだけど、もうなんか自分の恋人でも紹介するようにしてね、もう高橋出してやってくれ、高橋がもういいから、高橋最高なんだよみたいなことで、恋人かみたいな感じのノリでものすごく押しておいてだったんですよ。
は
で、いや、だからって高橋さん、そんな照れることないでしょ、だって。
いや、ちょっと困りますね、
そういうつもりはありませんから。
いや、あ、そんなの分かりますよ、見てれば分かるけど、だけど、そのぐらい大岡さんが、高橋さんを、まあ、プロフィールのご紹介等でもね、ありましたけど、その推薦されるあれっていうのは、大岡さんにとっては何か、その辺はどういったことになりましょうか。
そうですね、彼は本当にね、1年生の時から超真面目っていうか、授業もほぼ 100% 出てるし、まあ、私はアルバイトに明け暮れてるし、
いいじゃないですか、全力おふくろ様のエキストラとかやってるのがいいじゃないですか。
まあ、いろいろ隣にね、桃井香織さんがいて、
いいから、そんなこと結局自慢じゃないですか。まあ、いいですよ、いいですよ、
ね、もう真面目一方でね、私とはもう180度ぐらい違うかなということで、まあ、バイト人生にでこう来た私とはもうね、全く違っててね、うん、もう勉強に明け暮れたっていう、
だある種こうなんか、はい、同級生ながら憧れみたいなのがあったりとか、はい、
まあちらっとありました
、ね、うん、とかまたその、はい、内面的な部分でいうと、はい、あいつに負けられないからみたいな、いい意味でのライバル心みたいな。
そうですね、うん、まあ、私も一生懸命、まあ、勉強しようということで、でも私も本当一生懸命勉強はしたんですよ、
うん、はい、
でもちょっとね、卒業の、はい、ほら、証書もらうときに彼の方が U の数が、うん、まあ、私より1個ぐらい多いと思うんですけどね、もうあと私も1個ぐらい増えてれば、
はい、
卒業生の総代でね、もらえた気がするんで、
総代2人いらないかな、
そうですよね、
そうですよね、
まあ、その辺でちょっと彼に負けた悔しさ
も
ありますよね。
なるほどね、はい、間に挟まって渡辺さんは大岡さんと高橋さんとの関係性っていうのはすでにご承知だったんですか。
はい、教えて大岡さんから聞いてました。
あ、なるほどね、はい、まあ、だからそういった部分で言うと、セカンドハーベストの塚野さんと、あ、ここはお友達で、はい、幼馴染、はい、それで高橋さんと大岡さんが幼馴染っていうか、まあ、同窓生みたいな、はい、そういう感じですよね、はい、だから要するに、まあ、思春期というか青春時代からも一緒に過ごしたというか、うん、もう竹馬の友だったりとか、はい、そういうことには違いないわけですよね。 いや、大岡さん。
ええ、そうですよ。はい。まあ、塚田さんとはね、不思議な縁があって、うん、それで、あの、今、あそこにね、塚田さんのね、素晴らしいお友達がいっぱいいるんですけど、はい、まあ、一緒にこう、バーベキューやったりとかね、いろんなとこ行ったりとか、はい、そういうことをさせていただいてます。
はい、あの、高橋さんはバーベキュー、
まだ招待してないんですよ、実は。今日会ったの初めて。
いや、でも高尾山の頂上でもって、なんか一生懸命大岡さんに作っていただいて。
あ、そうだそうだ、思い出しました。
なんだっけ、パスタだっけ、
パスタ、あの高尾山にね、
高尾山の頂上でパスタですよ。
まあ、私フライパンとガスレンジを持って、いいのか悪いのか、それで頂上であのパスタ作って、取ったキノコとか入れたりなんかしてね、うん、あの食べたりするんです
よ。取ったキノコ入れたって平気なんですか、それ。
いやいや、
大丈夫なんですか。
キノコは詳しい
です。大丈夫なんですか。
はい、
大御さんとはですね、
毒キノコは全部
卵竹を取りに行きましたよね。
そう、真っ赤な
キノコ。いや、そうだ、キノコは大丈夫なんじゃなくて取る行為自体は大丈夫なんですかって聞いてるんですよ。あ、それ大丈夫なんですか。
はい、はい、大丈夫。
ああ、そうです。
毒は全部あのほとんど見分けできますから、
なるほどね、はい、でそれについてのなんかこうあの著書を執筆してらっしゃるとか、そういうことじゃなくて、
キノコについてね、うん、まあライフワークなんですけど、秋になると必ずこう山に行っていろんなキノコを取って、うん、塩漬けにしたり鍋に入れたり、はい、そういう、あとパスタですね。圧倒的にパスタが多いですよね。
うん、それ聞きました、さっき。
あの、はい、真っ赤なキノコを取って、はい、
結構ですよ。
そのままパスタにしたりと
か。ありがとうございます。
あれね、
うるせえわ。
言い過ぎました。
まあしかしそんな大岡さんですけども、高橋さんからご覧になって、はい、あの大岡さんってどんな学生の友達だったんですか。
いや、あの彼は私をねちょっと羨ましいって言ってましたけど、私は逆に彼のことを羨ましいと思ってます。
ないものねだりっていうんですかね、はい、そこはね、
なんでそんなあの映画だとかエキストラっていう話が俺に声をかけてくれないのかなと、やっぱりそれは羨ましかったですよね。
あ、そうですかね、ほら大岡さん、やっぱり違ったやっぱ視点とか角度立場がやっぱそうなるわけですよ ね、
そうですね、はい、お互いにないものがある。
そ
うですね、
そりゃそうですよ、ないものないですよ、はい、それにしてもさっきのちょっとそのエキストラの前例を踏むための話出ましたけど、言ってもまあそういった部分で、私のこれ私自慢じゃないですけども、私がそのブラックレインという映画に出していただいた時に、まあその高倉健さんと松田優作さんとかご一緒映画でね、サンフランシスコでロケーションを一緒にさせていただいたんですけども、そのお写真をね、あの大岡さんに見せたらね、見ていただいたら、おー超かっこいいとか言ってものすごく盛り上がってくださって、それはなぜですかって言ったら、僕の明治大学の先輩だから高倉さんはっていうようなお話だったんですよね、はい、
尊敬する一人です
、ねえー、だそういった部分で言うとやっぱり高倉さんも高倉さんとかそういう大リスペクトみたいな感じがあるんでしょうか。どうぞ。
そうですね、やはりあの上村直美さんとか、
上村直美さん、
はい、農学部の先輩ですよね、はい、
これはね、私はね、あの高倉さんはもう存じ上げてましたけど、上村さんがね明治大学っていうのはちょっとあまり入ってなかったんですよね、はい、どんな感じの先輩だったりとか、また明治大学の後輩たちとしてはどんな風に捉えておいての方なんですか。
一回神田でね、あの講演ありましたよね、聞きに行ったでしょ、はいはい、うん、ちょっと言ってください。
え、なんで上からなんですか。
そうなんですよね、成績の割にはね、なぜか上から目線
でね、はい、なるほどね、はいはいはい、もう完全に芸能プロデューサー的な立場でものを申しておりますけどね、それにしても上村直美さん、
いやもう
亡くなられて久しいですけども、
やっぱり明治の学生にとっては神様みたいな人ですよね、冒険家としてね。
そうですか、
誇りですよね、
若干1名また明治出身の方がうなずいてたりしますけど、やっぱそういうことになるんですかね、はい、でも言っても失礼だけど、僕らから言わせるともうなんていうのかな、その自由人にして、何ですか、その僕正直言ってあの三浦洋一さんとかあんまり大層な人だと思ってないんですよ。ていうのも好き勝手やってね、そんな社会の貢献 のあれでどうのって言ったら、それは上村さんはすごいでしょ、だってもう北極とか、 なんか南極とかああいうところの地形を、ね、勉強したりとかって、三浦さんってただ高いところ行ってやっと連れてくれることだから、あんまり僕は個人的にリスペクトとかないんですけど、まあ、言っても上村さんもそっちの方だとしたらですよ、あのそんな大リスペクトっていう風な感覚じゃないわけです。だからまあ高倉さんの方がもちろん僕らにしてみればその世界が近いからっていうこともあるかもわかんないですけど、明治大学 その後輩だとか同窓生的にはそれはもう神様みたいな存在っていうことにはなるのは、どういったあのバックグラウンドがあるんですよね。やっぱり自分のできないことをもうやっちゃうみたいなことなんですか。
あ、そうですね、やっぱり憧れっていうか、うん、
憧れ、
うん、そういうことってなかなかできません
よ、ね、確かにできませんよ、
できませんよ、そういうあの上村さんとかね、うん、我々できないことを、うん、命をかけてやってきたじゃないですか、三浦雄一郎さんにしろね、それがやっぱりすごいですね、真似ができないんですよ、
そこはやっぱ男のロマンみたいな感じなんですかね、そうですね、うん、
男の中の男っていうか、
男の中の男、はい、いや大岡さんのエプロンにも男の中の男出てますよ。うん、受けてねえじゃない受けてねえじゃん。拍手、にわかに拍手あ、やりましたね。なんて優しい、
ありがとうございます、
ね、まあ、お仲間の方たちなんでしょう。
アメリカ大使館、
うん、その場合には渡辺さん拍手なかったね、あんた。
あ、そうですね、
あん真ん中にいて
今あのすっかり視聴者になって聞いてました
なるほどね、はいはい。まあ、それにしてもでもさ、あ、お二方で、そういった部分でいうと何か、あ、プロフィール的なことで改めてこう見てみて、あ、俺こんなこと知らなかったなとか、まあ、大岡さんからでもいいですし、また逆に言うと、あの高橋さんの方から、俺大岡そんなことあったっけみたいなことってあったりしましょうか。特に改めてここへ来てみたいな。
いやー、あの青森出身者をまとめてるという、なんだか知らないですけど、大岡君は、うんうん、東京にいて青森出身者の代表のような顔をしてですね、
いやいやいや、とんでもないです。
味噌おでんを作ったりですね、
そうなんです、
バーベキューやったりですね、もう調理の、あの食品メーカーに彼も勤めてるんですけど、はあはあ、調理はしないんですよ、仕事では。
あ、そうなんですか。
あの私のプライベートでしかしないよね。
そうですね、調理はプライベート。あの本職の方はパンとか洋菓子とかそういう方面なので、
うん、
あのほらなんとかのほっぺあるじゃないですか、あれは私が作ったやつですから
、ペコちゃん
ペコちゃんのほっぺですよね、
はいはいはい、ねえ、そこはだからもう何て言うんでしょうね、やっぱりこう昔から学生自分からそういう人をこう まとめていくっていうか、なんかそういう人の中に飛び込んでいくみたいな、そういう感じの方だったんですか。
あ、大好きでしたね、彼もね、そういう。
で、大岡さん、逆に高橋さんはコツコツ勉強されるみたいな。
そう、勉強オンリーなんです、ね、
そうなんですよ、ちょっと嫌なやつだったんですよ、学生時代は、は
い、真面目一方です。
なるほどね、じゃあ、はい、まあ今は嫌じゃないやつみたいな感じがしますけどね、それ
はね。かります。
いや、そこは一応 MC としてはほっとかないとね、どうしたって、
ね、いや、ね、今度大学の講師やるっていうのは羨ましいですよね。
そう、私もやってみたい。やっぱりね、ちょっとね、はい、インテリの方はね、あのこうある種ちょっとこうなんていうかな、憧れてね、あの社員構えて見られちゃったりするってやっぱあるじゃないですか。なんかこうちょっとあいつは利口だからよとかね、ちょっとこう、うん、
そうですね、その辺はなんとかね、うん、バランスを取っていきたいと思うんですけどね、
う
ん、
で当時またちょっとこうね、マスクもこうイケメンな感じで、ちょっとなんていうんですか、あの西洋のね、昔のこうちょっと
西洋、
うん、そうそうそう、なんかあの歴史の教科書に出てくるような感じじゃないですか、フランシスコ・ザビエル的な。
すいません。
いやいやいや、
10時になった途端にひげを伸ばしました。
ああ、そうなんです。
いや、この間会ってびっくりしたんです
。あ、それは知らなかったの。
知りませんで
した。ああ、そういうこと。
え、何それと思って。
うん、そうなんだ。大岡さん、大岡さんは生やそうと思ったりしたことない。
ないですね。
ないですね、生やさない
。合わないです。
合わないね。はい。自分よくご存知で。はい、そんなことになってね。はい。じゃあ CM に続いて、そんな、本日のゲスト、高橋さんに、さらにですね、Q&A でいろいろ伺ってもらいたいと思います。それでは CM で、こちら。高橋正義さんにお越しいただいているということで、番組から Q&A 形式で、伺ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、渡辺さん、お待たせしました、はい、あなたの出番ですよ。応援してくださってます、今の拍手はみんなあなたへの拍手ですよ。
ありがとうございます。
はい、頑張ってください、
はい。改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、 そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、本名高橋正義と言います。正義の正が非常に難しくてどなたも読めないんですけど、昭和の和と書いて、あと有料化の料で正義です。通常和義と皆さん呼ばれるんで、会社の名刺にはルビーを振っておりました。で、出身、住所、
はい、せっかく、ごめんなさい、話中だけど、はい、名前がもう一つ別名、別の意味を持って
ますね。
ニックネーム、
ペンネーム、はい、HB 山越と言います。
HB 山越、
はい
はい、
山越は母方のせいで HB はハイブリッジで高橋と言います、はい、で合わせて掛け合わせ、両家の掛け合わせでハイブリッドという意味もありまして、
なるほど、
鉛筆の HB とペンネームということで HB もかけております。
なるほど、あんまりこったあれでもないです
よね。大したことないですか、見つかってたんですよね。
いやいや、もうそれは
エッチでバカとも言われてますけど、
ね、ああ、もうそこら辺はそんなにへりくだらなくて大丈夫ですよ、は
い、
もう来月から
エッチでバカ
あんさん何食いついてるんですか
妙なところに食いついてきますよね。
これいや、そうはすごいですね。
来月から先生なんだ、
はい、ね、そうでした、
講師の先生、
はい、
もう大学生、大学生には言えません、
はい、どっから見たってバカに見えないでしょ
エッチでバカですよ、
うるせえよ何回も言うな、
面白い
それバカっていう人の方がバカなんです
はい、
はい、どうぞ続いて、あ、お住まいとか、はい、今日はどちらからですか。
練馬区の桜台
です。あ、桜台で、はい、
先ほどもお話ししましたように、昨年9月定年退職で今還暦60歳です。
はい、
はい、で、先ほどから言ってますように今はほぼフリーターに近い状態で失業保険をいただいております。
お、
昨日もハローワークに、失業認定に行ってまいりました。
はいはい、
月に2回ですね、ハローワーク、要は就活をしないとですね、認定を受けられないという結構厳しい世の中ですね。
本当ですよね、
はい、なってみなければわからない
と、うんうんうん、
はい、
なるほど、まあ、でもそこの、手元にある食料品だけでも、まあ、1週間か2週間持ちますよ、なんとか。
ああ、そうですね、
うんうん、あ、そうですねって言われても私、今冗談のつもりで言ったんで、そんなシビアな話題に変えられると私の方が身につまされるんですけど、
はい、はい、宣伝してもよろしいですか。
あ、まあ、どうぞどうぞ。
まずはですね、まあ、もう SB の社員ではないんですが、はい、自分で作った商品の宣伝を、
はい、
今これ引き立ての香り粗挽きブラックペッパーネット 30g、
はい、
この商品なんですけど、うんうん、これ発売した当時はですね、うん、こういうデザインで、はい、私が作った、
なんか通販の番組みたいな、はい、
でこれ何がすごいかって多分皆さん知らないと思うんですけど、ボタンを押してキャップが開くんですよね。ここまではごく普通なんです。もう一度このボタンを押すと閉じるんです。
閉まりました。
素晴らしい。
え、どういう仕組みになってるんですか。
それ特許ですから、家で。
これ私特許を持っております。
おお、すごい。そ、特許だけで飯食えるでしょう。だって
羨ましい。
いえ、これは社員が特許を出してもですね、
うん、
SB が作ってる限りは特許料を私の手元にはこ
の。ああ、SB さんが出ちゃうんだ。
はい。はい、
ああ、箱戸ダイオードの
権利、ね、実施権は SB 食品になりますので。
なるほど、うんうんうん、
はい。ただ、この機構をですね、うん、よその企業が買うと、うん、
はあ、
その何パーセントか私のところに入ってきます。
なるほどね。はい、はい、はい。はい。ちょっと巻きでお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、すいません。じゃあ、私が、一番のおすすめは、はい、当然お子様向けにはカレーの王様なんですけど、本格的なカレーをお望みの方にはこのケララカレーという、
ケララカレー、
これ女性にはもうとってもおすすめなんですけど、ここに書いてあるレシピ通りに作れば多分黙って旦那さんに出すとインド人が作ったと思いますよ。
へー、
それぐらい、はい、簡単に本格的なカレーができるキットになってます。ホールスパイスとシーズニングスパイスと入ってまして、どなたにでも本格的なカレーが作れます。
いいですね、
はい、
はい、急にそのでもその、
もう一点でだけ、
うん、行きましょう。
はい、宇都宮のね、トンキッキ餃子っていうのが、うん、これがうまいんですね。今日私焼いて持ってきてるんですけどね、後で冷めても多分美味しいと思いますんで召し上がっていただきたいんですが、
トンキッキ餃子、
はい、
はいはいはい、
双葉食品から販売されております。なんでこんな宣伝を SB じゃない商品を宣伝しますかというと、私が今日大川君と一緒にこの放送出るって言ったら、同級生がぜひこれを宣伝してくれと。
おー、なるほど。
同級生やはり食品系の企業に行ってて、はい、彼もう常務取締役になってまして、
高橋さん、高橋さん、はい、そっちから銭もらった方がいいですよ。だから、
はい、
そこから
そこからでしょ。
そう、
はい、
う
ん、多分これだけ宣伝すればなんかあるんじゃない
か、
なんか来るでしょうね、まあ聞いてればね、
はい、でもトンキッキ餃子、
はい、
いいじゃん。宇都宮って本場ですからね。
はい、本場宇都宮の餃子組合かなんか当然加盟してるんですよね。
あ、そうです、ええ、なるほど。
焼いたところがパリパリで、はい、皮の部分がもちもちでとっても
、楽しみです、ね、
今日昼食べてまいりました。
はい、私まだ食べてないです。
ええ、聞いちゃいないからそこ、はい、じゃあ、まあ、ガールズの皆さんもね、ボーイズの皆さんもよかったらね、はい、こちらまた終わったらね、手に取っていただけたらと思います。はい、はい、さあどんどん行きましょう、質問の方。
はい、これまでのお仕事や活動の中で、困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、困ったことっていうのは、商品開発してると商品設計通りにできない、もう発売が決まってる、で営業も案内に歩いてるっていうような時に非常に困ったことがありまして、実はこのキャップ、
今開けたり閉じたりしてますけど、やっぱボタン
でね、今全く問題ないんですけど、ほうほうほう、これ見本生産っていって、ほうほう、営業が流通に案内して歩くとき、
うん、
床に落とすとキャップが動かなくなってしまう、
動かなくなっちゃうの。
そういう状況がありまして、で発表から発売までわずか、半月ぐらいの間ですか、その間にこの機構を直したと。その時は私は辞表を書かなきゃいけないかなと思いました、ね。
そこまでですか。
はい、はあ、それぐらい追い込まれたことがあります。
ん
あと、
うん、
仕事してて感動したっていうのは、やはり一番最初に自分が商品設計した商品がスーパーマーケットの店頭に並んでるのを見た時ですね。
あ、
はい、
なるほど。例えばどんな商品ですか、それは。
私が一番最初に、担当したのは焼肉のタレなんです。
焼肉のタレ。
SB 食品、今焼肉のタレ売ってません。
ああ、そうですか。
やっぱり一番最初にやったものは残念ながら、うん、まだまだ私が未熟だったせいで市場に残らなかったんですね。うん、
ああ、エバラ行きます、エバラ。
え、
エバラ焼肉のタレ。
エバラさんと桃屋さんを参考に、うん、作らせ
て。参考しちゃうの、そっちはね、はい、早々とね。はい、で逆にフィードバックする形になっちゃうからね。はい、そうですか。なるほど。でも、まあ、店頭に並んだ時はやっぱり自分でガッツポーズみたいな。
売れても売れなくても、とにかく
店頭に自分の子供みたいなもんですからね。
そうです。
なるほど、はい。そうですか。はい。さあ、最後になりましょうか。
はい。最後に高橋さんの、これからご自身で何かやってみたいことや、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝などが終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、先ほども説明しましたように、4月から人間環境大学というところで、商品開発の心理学というのを一応担当することになっています。で、今後もさらにその60以降社会貢献のつもりでね、若い人たちに自分の経験と知識を話をしていけたらというのが私の夢ですね。で、先ほどのカレーの王子様、実は鉄板ネタを持ってまして、カレーの王子様の誕生秘話っていうのを、明治大学のリバティアカデミーというところでカレー探訪講座で7年間そんな話もしてきたんですけど、今後もそういう外部の講演活動も積極的にやっていきたいなと思っております。
でもやっぱりカレーとか食品にかかっていかられるっていうこと自体は変わりないですか、スタンスとしては。
まあ、商品開発は別に食品に関わらなくても共通で話せる話はたくさんあると思うんですけどね。
うん、
は
い、まだまだだから大川さんね、お聞きしたい人たくさん、ね、はい、もう尽きないので、はい、だからまあ今回に限らず、は
い、また来ていただければ
、ね、ありがとうございます。
はい、はいはい、じゃあまあ就職決まったらまたいらしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ってあなた、
はい、また来ます。
また来ます。はい、まあそんなことでね、ちょっとお時間の関係で、なんか私立ボになっちゃって恐縮なんですけども、でもそういったまた後発の方のね、若い方もどんどん育てていただくというふうなことで、はい、夢をまたいろんな形でね、実現していただけたらというふうに思いますし、ますますご活躍をご期待申し上げております。本日のゲスト高橋正義さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。頑張ります。
さあ、それにしてもね、高橋様、番組エンディングまでお付き合いいただくということで、お待たせしました、中目黒ステーション FM 的には名物、恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じてご来店のお客様にはご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただくということで、さあ、お嬢さん、あんかんと座っちゃダメですよ、スタンバってくださいよ。はい、ご来店のお客様にはですね、ご来店の、ごめんなさい。ご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただくテレビ東京はもやさまでも取り上げていただいた名物コーナーではありますが、5番のマイクだからこちらの高橋さんのお借りしてください。はい、そして、さあ本日の元 SB 食品は高橋さんに、ちなんでですね、ズバリいいですか、インタビューの内容、これからインタビュー行きますからね、そちらについてインタビューをお答えいただくということで、お願いしたいと思います。とりあえず渡辺さんがどこに向かってるのかよくわかんないんですけど、ちゃんとあなた目標を決めて、このテーブルならこの人、ここならこれっていうふうにいかないと、あなたやたらめったらそれなんかこう、あの原野に分け入っていくみたいに入ってったってダメよそれ。だからそのどこ行くか目標をちゃんと定めてしてね、大丈夫？はい、じゃあそんなことで、まずインタビューの内容をもう一度確認させていただきたいと思います。元 SB 食品は高橋さんにちなんでズバリ、あなたにとってカレーあるいは香辛料についての思い出やエピソードについてインタビューしてらっしゃい、どうぞ。
はい、まずお名前はどうぞ。
浜田美香子です。
ご職業は？
飲食店で働いてます。
はい、どちらからいらっしゃいましたか？
南行徳。
はい、どうぞインタビュー続けてください。はい、
南行徳の手羽屋という
お店から。あ、お嬢さん、手羽屋さん。はい、お名前をもう一度お願いします。はい、
浜田美香子です。
浜田さん、どうもようこそ。
ありがとうございます。
今日は手羽屋をなんか、いや、はい、大岡さんの方からちょっとじゃあ、どういった内容ですか、大岡さん。
よくね、こちらのお店行くんですけど、はい、次に2回、第2週と第4週、1人10本まで10円で食べられます。普段は3本で420円ぐらいするんですよね。はい、はい、
3本で400円ぐらいするんですけど、月に2回だけ、はい、手羽先を1本10円で売ってる日があるので。
ご無理いっちゃったんじゃないんですか、大丈夫なんですか？
あ、全然。
お味の特徴とかお店の宣伝とかしっかりしていってください。じゃあ、
はい、結構甘辛ダレで、結構ビールと相性バッチリの手羽先が、月2回1本10円の日があるんですけど、来月が12日と18日1本10円なので、よかったら、東西線南行徳駅徒歩2分で手羽屋のお店になります。
手羽屋でじゃあ検索すればもう早速、は
い、手羽先の手羽と
ですね、
はい、弓矢の矢で手羽屋ですね。
はい、
はい、
でさあインタビューの内容いきましょうか。
はい、インタビューの内容、
いやいや、だからそこは渡辺さんもう一回なぞってくれないと。
はい、はい、あなたにとってカレーあるいは香辛料についての思い出やエピソード。
まんざらでもね、手羽先も香辛料使いますからね。
はい、
カレー手羽なんかもあるんでしょ？
あります。手羽先唐揚げ、カレー味も、はい、SB さんの使わせてい
ただいて。 SB さん出ました、はい、素晴らしい
いつもお世話になってます。
は
い、
なかなか高得点ですよ。はいはい、
はい、
さあそんな、なんかそんな、それにちなんだ思い出とかエピソードとかあったりしますか？
カレーじゃないんですけど、はい、七味のエピソードなんですけど。
はい、どうしました？
もう本当に先日ですね、お酒を飲みすぎて酔っ払いすぎて、ほう、友達とワイワイやってたんですけど、ほい、私が寝ちゃってで起きたら、うん、口が七味まみれになってたんですよ。
若いお嬢さんがまた、
はい、
大変なことじゃないですか。彼氏に見せられないじゃん。
はい、友達に起きないもんだから、うん、口にいっぱい振りまかれて、
あ、やられちゃったんだね。
あ、そう、起きろ起きろと。
起きろ起きろと。
はい、そのエピソードが最近ありました。う
ん、で起きないあんたもすごいね、そこ
は、
ね。
はい。
そうです。はい、はい、まだね、はい、若い美空ですから、美容とかもあるでしょうか、気をつけてはいね。
はい。
はい、手羽屋の、手羽屋の、
浜田です。
浜田さんね、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さあ、どんどん行きましょう。はい、次はどこ行くかな？
まず、お名前の方は
増田と言います。
はい、増田さん、いつもお世話になります。ようこそ、こんばんは。はい、そして
あとご職業、
職業、まあ普通にジムやってます。
はい、そして
どちらからいらっしゃいましたか。
千葉から来ましたが、職場は、
はい、
この、まあ、都内ですね。
はい、そしてあなたにとってカレーあるいは香辛料についての思い出やエピソード。
私もなんか、どこの国だったかちょっと思い出せないんですけど、インドかどっかのこうスパイスがこういろいろ小分けになってこうセットになってるっていう、
よくありますね、
はい、うん、買ったことがありました、うんうんうん、それがこうスパイス自分の好きな分量で入れられて結構本格的なカレーが作れるっていうのがあったんで、それがすごい美味しかったんです。なんかさっきご紹介いただいてた、
うん、
何カレーでしたっけ、なんかその通りに作れば美味しくなる、
はいはいはいはいはい、
あれだからすごい興味があります。
ああ、そうですね。これ辛いのと甘いのと中辛とかありますけども、
はいはいはい、
どの辺がお好きですか。
全部好きなんですけど、やっぱちょっと本格派辛いのが好きですね、
はい、辛すぎてなんか、はい、みたいなことあったりしませんか。あ、
それは辛いの食べるとどうしても涙が止まらないんです
よ。
それでも好きです。
ああ、そうですか、はいはい、まあまあそこはいろいろとね、男子の目を気にしたりとか女性は大変かも分かりませんけども、あ、まあ、美味しく召し上がってください、はいはい、さあ最後面白いぐらい行きましょうか。そこの前の彼、うん、はい、どっちでもいいよ、どっちでもいいよ、はい、どうぞ。
まずお名前をお願いいたします。
伊藤です。
ほら
世田谷で自転車やってる野沢幸喜と言います。
はい、自転車屋のオーナーさんですよ、
はいはい、じゃあご職業は自転車屋さん。
そうです。
どちらから、あ、それもおっしゃいましたよね。
はい、世田谷区野沢からお越しですね、
はい。あなたにとってカレーあるいは香辛料について思い出やエピソードについて教えてください。
先週ちょっと初めてかっぱ橋に行ったんですけど。
かっぱ橋、うん、
でお供、まあ、同じ同業の親父さんと巡ってたら、ちょうど今日 SB ですけど、 SB の方が来てたんですけど、香辛料売ってるお店がないと、うん、あれはあんだけ人が来るのになんで来ないのかなって、うん、なんかそれが不思議だったのが、なんかかっぱ橋って別になんか買うってわけじゃないですけど料理人が集まるから、ちょっとそれが不思議っていうか、あ、少ないなって、
うん、ちなみにお好きな香辛料とかあったりしますか。たくさんありますけども、カレーならカレーの
タイカレーが
好きな、タイカレーが美味しいよね。はい、
まあ、なんかそのなんかクリーミーなやつができたらいいかな。
ああ、おしゃれじゃないですか。なるほどね。はい、美味しいカレーどんどん召し上がってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。はい、さあ、じゃあ最後のお仲間のお友達伺って、はい、どなたか代表で。ダチョウ倶楽部のギャグやってんじゃないんだから、どうぞどうぞどうぞって、その時間もないし、さっさとやってもらっていいですからね。はい、どうぞ。はい、お名前からどうぞ。
お名前をどうぞ。
はい、
佐野です。
はい、佐野さん、ようこそ。
はい。
お職業は
主婦です。
お、主婦の方で、はい、どうぞ。
どちらからいらっしゃいましたか。
墨田区です。
お、墨田区、はい、いいですね、はい、もうあれだ、スカイツリーのお膝元だ。
はい、近くです。
はい、はい、お肉をいただいてるんですか。
はいはい。
そんな、なんかスカイツリーから降ってきたそういったお仕事ですか。
はい、お肉屋さんです。
お肉屋さん、ありがたいですね、はいはい、ちなみに何というお店でしょうか。
佐野屋です。
佐野屋さん、佐野屋さん、
そのままです。
墨田区の佐野屋さん、まあ、結構ですね、ありがとうございます、
はい、
さあ、そんな佐野屋さんはもうだからお肉屋さんだけに調味料とか香辛料いっぱい使っておいてでしょ。
調味料は使ってない、
ね、使ってないのかな、はい、出荷する方なん
だ。そうですね、
はい、はい、まあ、それにしてもなんかインタビューの方で何かありますか、は
い。あなたにとってカレーあるいは香辛料についての思い出やエピソードを教えてください。
あ、カレーは今日も作ってきたんですけど、主婦がお出かけするときにはちょっとカレーを作って出かけたりとか、そこにやっぱりちょっとスパイスを効かせて胡椒とかちょっと入れてみたりしてます。
胡椒
も入れますよ。はい、
渡辺さんとはどんな感じ関係ですか。
同級生で。
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 はい。
あんまり友達じゃない。そんなことない。
そうなんです。
あ、そうなんですか。
あの裸の付き合い
も裸の付き合いでね。ああ、なるほど。はい。はい、あのまあ、ご丁寧にあの詳しい情報ありがとうございます。今、なんか、ほんのりちょっと想像しちゃいましたけども、ありがとうございます。そうそうそう、はい。まだゆっくりどうぞ楽しんでください。はい、ね、またこれにご自身でお出かけになってください。はい、お肉提供できました、佐野さんでございました。はい、そんなことでね、本日の、中目黒ステーション F 名物、恐怖のインタビューのコーナー、この演奏させていただきたいと思います。皆さん、ご協力どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
初のアシスタントとして、務めていただきましたが、渡辺さんいかがだったでしょうか。
はい、もう緊張でやっと取れた来た感じです、
はいはいはい、
あの楽しかったです。
いやだからそうですか、感じ出てきましたか。私どのタイミングで塚田さんを呼んだらいいのかなと思ってハラハラしながらお送りしたんですよ。まあ、塚田さんを最後まで投入することもなく、
はい、あの見守って
温かくね見守っていただいて、はい、でお友達の佐野さんにもいろいろお話伺って、
はい
はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。
今日帰ってまた熱が出たりとかもう嫌みたいなことあったりしませんか。
ちょっとなんかお腹痛くなっちゃうか。
お腹痛くなってる。余計な情報いらない。みんな飯食ってるんだから。
あ、そうか、
余計なこと言わない。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、楽しんでいただけたら何より。でもね、一つだけ褒めておきましょうか、はい、やっぱりね、読みは達者だね。
本当ですか。
うん、NHK 聞いてみたよ。
あ、
その他はまあ全部新ワークのバラエティだけどね。視聴率ってなんか本当何パーセントぐらいの、
はい、
だけどいいです、やっぱりラジオ好きっていうのは伝わってきます。
ありがとうございます。
このことも一つどうぞ、
はい、
ね、皆さんに応援していただきながら、もう一度じゃあね、渡辺さんに拍手よろしくお願いします。
ありがとうございました、
ね、皆さんで応援してあげてください。いい友達たくさんいらしていいじゃないですか。
はい、
ね、ありがとうございます。はい、さあそれではゲストの高橋さんいかがだったでしょうか。
はい、今日は本当にリラックスして楽しい時を過ごさせていただきました。ありがとうござい
ます。なんかひちゃかめっちゃかで本当にいろんなこと申し上げて、
私もまあ上がってないようで上がってたのか、瀬古さんのことを何にも言わなかったんです。
瀬古選手のことを伺いたかったですね。
ねえ、はい、次回になっちゃうんですかね。
ねえ、最後何かありますか。
SB 食品の陸上部瀬古軍団ですね、
はい、
今DeNA にそのまま移籍してるんですけど、
お
その移籍に関して、うん、瀬古さんと2人で私一生懸命、裏方として動きまして、
はい、
はい、うん、陸上部のみんな聞いてるみたいな、
いいですね。これ、まかり間違って、例えばこの番組に瀬古選手に来ていただくみたいなことって実現したりします？
まあ、スケジュールが相当詰まってますんで、かなり先の話
で丸い感じのことになりましょうか、ね、
いや、それは私が言えばなんとかな
るかもしれませんけど、コウキちゃん瀬古選手来るっすよ。すごいね。だって彼はほら自転車屋さんだからね、はい、あ、マラソンと関係ねえかなるほど。もしよかったら
今度ゴルフの時にでもそれとなく
ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます、はい、放送自体はじゃあ高橋さんは楽しんでいただきたいということで、はい、またじゃあ高橋さんご自身もまた本当にね、はい、いつでも大岡さん
に
お出かけになっていただきたいと、はい、本日はどうも長きにわたってありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、高橋さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そんなこんなでね、次週2月4日火曜日放送ですけども、アシスタントには海老名里美、ゲストにはですねやはり大岡さんからご紹介で、ピアなんとですね、皆さんよく聞いてください、ピアニストの小泉奈々子さんという方をお迎えするわけなんですけども、格調高くクラシックサウンドとともにお送りするには違いないんですが、そんな小泉さんの現在中2のお子様はですね、小学生の時になんと映画送り人でもっくんの子供時代を演じられた方だっただけに、なぜその映画に出られることになったのかとか、その撮影秘話等々、音楽のみならず様々にお話を詳しく伺ってまいりたいと思いますので、来週の放送もぜひご期待いただきたいと思います。さあ、そんなこんなでね、リスナーと関係者の皆様にはホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽に今後ともご聴取ご参加いただけたらと思います。それではライブご聴取の皆さんに最後にお願いなんですけども、私が、そんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、元気に来週というコールでお開きに、させていただきたいと思います。で、これ渡辺さん、はい、あなたそこで座ってないで、バイクで声を集めに行ってもらいたいのよ、最後、
はい、
で最後の お仕事だから、はいはい、で皆さんにこの来週という元気な声を集めにお出かけになっていってください。で、中田さんはそのマイク使っていただいてよろしいですか。はい、何分ね、やっぱりお仕事だけに最後きっちりお送りしてまいりましょうか。はいはい、それではね、私が、じゃあそのお友達中心でも結構ですよ。はい、皆さんもご一緒に、それでは、ね、来週という元気なコールでお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、高木先生も大丈夫ですか。よろしくお願いします。はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた来週。はい、これで撤収しましたらね、カラオケタイムになりますんで、皆さんどうぞカラオケ生演奏をご利用になってください。 PA は楽屋増本さんでお送りしました。どうもありがとうございます。まこちゃんどうもありがとう。大岡さんどうもありがとうございました。大岡さんに拍手。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。